新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の2日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 SBI がイギリスの暗号資産先金決済取引の認可を持つ B2C 通社へ3000万ドル約32億円出資。日本取引所グループ JPX と証券保険振替機構ホフリらが投信信託の事務作業にブロックチェーン技術を活用する実証実験を開始。 JVCEA 第1種会員にマネックス証券が入会。中央銀行デジタル通貨 CBDC についてのアメリカ上院公聴会で専門家は一貫してアメリカドルのデジタル化を推奨。
一つ目のニュースは SBI ホールディングス株式会社の 100% 子会社で金融サービス事業の中間持ち株会社である SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社がイギリス・ロンドン本社の暗号資産のマーケットメーカー事業を行う B2C 通社の株式取得に関して B2C 通社の既存株主と合意したことを発表したというニュースです。SBI が取得した株式評価額は3000万ドル、約32億円とのことです。B2C 通社の子会社は2019年1月にイギリスで初となる暗号資産先金決済 CFD ライセンスをイギリス金融行為監督機構 FCA から取得しております。そして同社は大手ヨーロッパ投資銀行の為替、金利、商品部門などを経験した電子取引部門出身のトレーダーやクォンツアナリストが24時間365日暗号資産の流動性を提供しており、世界中の取引所や顧客から信頼を得ているとのことです。SBI グループは B2C 通社が有する豊富なネットワーク、流動性や最先端のリスクマネジメント手法の活用等により、個人、法人、機関投資家等のお客様に向けて革新的なサービスやプロダクトの展開が可能になることを期待しているとのことです。 SBI ホールディングス代表取締役社長北尾義隆氏は次のようにコメントをしております。グローバルに多くの取引先を持ち、豊富な流動性と優れた価格競争力、商品ラインナップ等を顧客向けに提供する B2C 通社との間には多くのシナジーが期待できます。協業を通じて暗号資産分野における革新的な商品開発に取り組んでまいります。続いて B2C 通社の CEO であるマキシム・ブーネン氏のコメントです。日本のリーディング金融グループである SBI グループとパートナーシップを組むことにより、SBI の顧客はグローバルな暗号資産市場へのアクセスが一層進み、我々にとってもより競争力の高いプライスと流動性の提供などが可能となることを嬉しく思っています。我々の洗練されたマーケットメーカーとしての各種戦略と SBI グループの顧客基盤などの強みが融合することにより、我々はゲームチェンジャーとなれると確信しています。補足をします。プレスリリースによると、SBI グループは国内外での M&A の推進を今後の飛躍的成長を具現化するための重要な戦略と位置づけ、その対象領域の一つとして暗号資産事業に取り組む企業等を掲げ、検討を進めてきているようです。B2C 通社は2015年に設立されました。B2C 通社は従来の金融市場と暗号資産市場のギャップを埋める存在として、機関投資家から支持を集める企業です。支持を集めている理由は B2C 通社が24時間365日の取引流動性を提供しているからです。現在はイギリスのロンドンに本社を置き、ジャージーシティ、東京にオフィスを構え、株式非公開で運営をしております。続いてのニュースは、日本取引所グループ JPX と証券保管振替機構ホフリらが投信信託の事務作業にブロックチェーン、分散型台帳技術を活用する実証実験を開始したことを日本経済新聞が報じたというニュースです。この実証実験には野村証券、みずほ証券、三菱 UFJ 銀行など19社の金融機関が参加するとのことです。実証実験の目的は投信に関わる複数の金融機関の事務作業を効率化することです。今回取り組むのは投信の新規設定や償還の際の情報連携に関する効率化と投信の基準価格や個別の売買などに関する情報共有の効率化の2つの分野です。 この実証実験で取り組む2つの分野は、運用業界などからの要望があり、ブロックチェーン技術を活用して効率化しやすいものとして選ばれたとのことです。補足はします。投信信託の基準価格の算出は、運用会社と信託銀行が運用されている株価をもとに算出し、ダブルチェックを行っております。ちなみに基準価格を算出する計算式は、基準価格イコール純資産総額割る受益権総口数×1万となっております。そして両社の社員がデータが印刷された紙を通してダブルチェックをします。現状、基準価格の客観性を保つために社員の出社が必要とされています。その非効率性に対してブロックチェーン技術を活用できないかと考え、実証実験が行われていくようです。このようにブロックチェーン技術を通して非効率な状況を改善することで、投資家向けの商品手数料を下げることができ、投資家ニーズをより満たすことができるようになるのではないでしょうか。実証実験の結果、さらに実装されることを期待したいです。
続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA が同協会第1種会員にマネックス証券株式会社が入会したことを7月1日発表しました。今回のマネックス証券の入会により、JVCEA の第1種会員は計24社となりました。なお、マネックス証券はすでに JVCEA の第1種会員である暗号資産取引所コインチェックと同じくマネックスグループ傘下の企業です。また、マネックス証券はセキュリティートークンに関連するルール整備を通じた投資家の保護、健全な業界の発展を目指す一般社団法人日本 STO 協会の正会員でもあります。補足をします。JVCEA の第1種会員の入会資格は、金融庁認可の暗号資産交換業者または暗号資産関連デリバティブ取引業者となっています。7月2日の12時現在では、金融庁の公開する暗号資産交換業者登録一覧は6月19日以降更新はされていませんが、近日中にマネックス証券も追加されると思われます。なお、第2種会員の資格については、暗号資産交換業者または暗号資産関連デリバティブ取引業者となるための登録申請中、または登録申請を予定する事業者となっています。現在第2種会員にはコインベース株式会社など8社が入会をしています。なお、4月30日に JVCEA は日本 STO 協会とともに金融庁より認定金融商品取引業協会として認定されており、両協会が定める自主規制ルールは法令に準じた権威を持つものとなっています。今回マネックス証券が暗号資産交換業者として登録をすることから、同社が近日中に新たなサービスの提供をするなど動きを見せてくる可能性もあるのではないでしょうか。そのサービスが STO に関するものなのか注目していきたいと思います。続いてのニュースいきます。アメリカの上院委員会の一つである銀行住宅都市委員会にて、ステーブルコインと中央銀行デジタル通貨 CBDC に焦点を当てたリモート公聴会が6月30日に開催されました。この公聴会に出席した専門家は、アメリカ商品先物取引委員会 CFTC の前議長であるクリストファー・ジャンカルロ氏、ステーブルコインの発行を行うパクソスの CEO であるチャールズ・カスカリラ氏、デューク大学ロースクール助教授であるナキタ・カッティーノ氏の3人が出席をしています。今回この行われた公聴会では、お金と決済のデジタル化がテーマとなっており、主に中央銀行デジタル通貨 CBDC の役割について上院議員が質疑を投げかけ、専門家がそれに答えるという形で議論が進められました。まずはじめに上院議員によって次のように質問がされました。他国の中央銀行が何をしているのか、それがアメリカドル支配の脅威へつながるのか。そしてこれに対しジャンカルロ氏は、準備通貨としてのドルは強力である、しかしアメリカドルの強みの一つであるアカウントベースのグローバルバンキングは中国によるデジタル元への移行によって揺らぐ可能性があると回答しています。さらにジャンカルロ氏は、世界中のほとんどの商品がドルで取引されていることを考えると、それらの商品がデジタルやプログラマブルに移行するのに伴って、ドル自体もデジタル化させていくことが重要と付け加え、議会は金融包摂、レジリエンス、CBDC の追求に焦点を当てるべきだと強調がされました。続いてアメリカでデジタル通貨を普及させるために議会は何をすべきかという質問が投げかけられ、これに対しジャンカルロ氏は、デジタル通貨の実現が公共政策の一つになると考えるべきと説明し、民間企業と国が協力してパイロットプロジェクトを行うことを推奨しています。またパクソスの CEO であるカスカリラ氏は、金融包摂、資本移動とコスト削減、透明性の向上の観点からデジタル通貨の導入を推奨し、議会に対して規制の枠組みを作ることを提案しています。一方でデューク大学ロースクール助教授であるカッティーノ氏は、デジタル通貨の導入に賛成しつつも、デジタル通貨を導入する際のアクセスの平等性について言及しました。同氏は、現在の金融システムの欠点である不平等なアクセス、 高い取引コスト、地理的不平等性、信用の必要性などを解消する必要があるとし、それを果たす上で規制の存在が重要になると述べています。補足をします。アメリカ政府は依然としてデジタル通貨の導入には消極的に見えます。連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長はブロックチェーン技術に目を向けつつも、今年2月時点では FRB が直ちに CBDC の開発に着手することはないと述べています。その一方で CFTC 前議長のクリストファー・ジャンカルロ氏はデジタルドルの導入に向けて積極的な動きを見せています。今年1月にはデジタルドルの実現に向けてデジタルドル財団を設立し、デジタルドルの設計や提案を行っています。なお同財団の技術パートナーにはアクセンチュアが就任しています。また5月には JP モルガンが各国の中央銀行デジタル通貨はアメリカドルの優位性を損なう可能性があるとレポートで報告しており、外部からのアメリカの CBDC の発行への圧力は強まっているようです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できますので、ぜひ合わせてご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。